て今日は第4金曜日ですので、はい、ラジオで第3倉庫活用ミーティングのコーナーです。で実は、
はい、
これねラジオで第3倉庫活用ミーティングっていうラジオコーナーですけど、
はいはい、
実際の第3倉庫活用ミーティングという会議もやってるわけですね、はい、でそれも8回まで来ました。
はい、
はい、
早いですね。
早いんです。まあ2週間に1度ぐらいのペースでやってるんですけど、はい、その会議の座長を務めてらっしゃるのが、小牧貞正先生、
はい、
北海道職業能力開発大学校の特別顧問もされている、まあ、建築の、ね、専門家の先生なわけなんですけど、はい、今日はですね小牧先生にここまでコア会議でどんな話をしてきたか、そして今どういうところまで話し合いが進んでいるのか、
はいはい、
お話を聞いておりますので、まずはインタビューをお聞きください。本日は第三倉庫活用ミーティングの座長を務めていらっしゃいます小牧貞正先生に来ていただきました。小牧先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第三倉庫活用ミーティングも5月24日でもう8回目となりました。
そうですね。
ねえ、始まったの何月でしたっけね。
一番最初のミーティングが開かれたのは1月の14日ですね、は
い、そうですか、はい、またあのコア会議以外にもあの皆さんで集まっている時間もあるんですもんね。
そうですね、あの、はい、途中で、ワーキングというのを、はい、あのやってコア会議に入るまでの準備をする会議も開いて、
はい、ですよね、
はい、あとは個人的にメンバーの方にお願いに歩いたり、
はい、
そんな風なこともしてます、
ね、もう先生本当にじゃあ今年はずっと第三倉庫ですね。
頭の中はもう第三しかないですね。
そうですか、そんなお忙しい中今日はねラジオにも出ていただいて嬉しいです。まず聞いてらっしゃる方はリスナーの方は、はい、コア会議こうどんなところまでお話が進んでるんだとちょっと経過が知りたいという、
はい、
あのリスナーさんからの声もありまして、はい、今日はまずそのあたりの、ね、話をしたいと思うんですが、はいはい、まずその8回までに至るまでに、うん、私たちいっぱい勉強しましたよね。
しましたね。
ざっとどんな勉強したのか、はい、先生教えていただいてよろしいですか。
は
い、
まず1回目と2回目は、はい、コア会議のメンバーの人たちが第三倉庫についてどんなイメージがあるのか、うん、で自分を通して第三倉庫ってどんなもんだんだろうねっていうのを、
はい、
10分スピーチをやりました。
しましたね、
はいはい、で2回目のところでは個人の発表も含めて、うん、もう一つやったのは小樽市の建築関係の方、はい、それから都市計画の専門の方をお呼びして、はい、現在の都市計画の中でもしくは建築基準法という法律がありますけれども、その中で第三倉庫ってどういうふうな扱いの建物なんでしょうという勉強をしました。
ちょっと難しかったですけれども ね、でも、まあ勉強になりました、
はい、勉強しました、
はい、
でそれを知らないと第三倉庫をどんなふうに使うのという時に何も知らないで木造住宅と同じような考え方ではコンクリートの建物は使えない、
はい、
港のそばにある建物は今どんなふうな制限がかかっているかということもみんな共通理解をしたい、そんな勉強を難しかったですけども
難しかったですけど、はい、
で3回目にはですね、
はい、
そういう勉強会をやりながら4回目のところでは現在小樽市で募金をやってるんですね、ガバメントクラウドファンディング、
はい、
ちょっとややこしい言い方ですけど、まあ簡単には小樽市が声をかけて、第三倉庫を残すために今コンクリートがどのぐらい傷んでるんだろうかということを調べたい、
はい、
で調べるのにもお金が必要、でそのお金を小樽市が市民の人もしくは広く小樽市以外の人にも含めて、
はい、
こういうことをやりたいので、うん、募金をしてますっていう、はい、そのことの準備を第4回目のところでやって、はい、でそれが現在今募金やってますのであのリスナーの方もちょっとお金に余裕があれば、
はい、
あのそちらの方にも協力願いたい。
そうですね、はい、一口5000円から で、
そうですね、
7月7日まででしたかね、はい、はい、
まあちょっと宣伝になりましたけど
、はい
はい、で5回目のところではまあ、そういう勉強会をやってきたんだけれども、うん、じゃあ国会政官第三倉庫をデザインするとどんなものになるんだろうかということを具体的に 考えた人をお呼びしました。で、鍋田さんという室蘭工業大学で卒業設計でデザインされた、はい、その作品を実際に持ってきてもらって、ご本人からイメージでやるとこういう建物に使えますよということを今度具体的に見せてもらいました。
はい、
で6回目の時には今度だんだんこう設計になって第三倉庫どうやって使っていく、どういうプランにしたらいい、何に使うということを考えるために今度は建築家のプロフェッショナルをお呼びしました、
はい、
でそれをお呼びしたのは小樽出身で今札幌で活躍されている遠藤健一郎先生をお呼びしました、
はい、
で遠藤先生は私たちがお金も払ってないのにましくて小樽市も払ってない、商工会議所も払ってない、誰も遠藤先生に設計料払ってないんですけれども、遠藤先生は自分の生まれた町の大事な建物をデザインするとこうなるんだということを自らやられてるのを聞いたの で、
はい、
で遠藤先生のところの事務所にお伺いして、ぜひそれをみんなの勉強の材料にしたいので、はい、レクチャーしてくれというふうに頼みましたら、いいよ快く言ってくれて、で遠藤先生もう一番大きなあの、まあ、設計の模型まで作ってるというふうにおっしゃいましたけども、まあ、模型は残念ながらまだあの次の展示で使うということで持ってこられませんでしたけれども、はい、それのためのベースになっている図面だとか、それから完成予想図でそういうのも持ってきてくれました、
はい、
で勉強しました、
はい、
あの建築家ってこういうことを考えてるんだっていうことです ね、
びっくりしました、
はい、あの世界規模でアジアはこれだけ成長するんだから、それに向かって小樽もこれだけ成長してその人たちをいかに集めていくか、それも小樽だけでなくて尻べしエリアで考えましょうというようなことで、はい、じゃあ第三倉庫どうするのっていうことで現代アートを展示する建物にしたいっていう話でした、
はい、そうですね、はい、
でそういうことをまあ、設計ってどういうふうにやるんだろうねっていうことを勉強して、ミーティングの人たち、コア会議のメンバーで勉強して、でその次ステップを踏んできたのは第7回目では、じゃあ北海製菓の第三倉庫って全国的な視点で見たら本当に大事な建物なの、大事だとすれば文化財の価値があるの、どうなのということを、じゃあ文化財ってどういう制度になってるんでしょうねということを今度教育委員会の方と、それからまちづくりの市役所からそれぞれ来てもらってまたレクチャーを受けました、
はい、
でそのレクチャーを受けた後に今度は24日、第8回のミーティングで、はい、みんなでレポートを出してもらって
宿題が出ましたね。
そうですね、宿題出しました、
はい、
でそれであなたならばこの建物は文化財の価値があると思いますか、それから文化財とするならばどういう文化財にしたら小樽の今の現状に合ってますかということをみんなでお話ししました。
そうですね、はい、あの皆さんそれぞれの意見があったんですけれども、まあ、その先ほど先生言った7回目の勉強会の時に、文化財っていろんな種類があるということをまたそこで改めて、
ね、はい、
国指定の重要文化財、旧日本郵政のような ね、
そうですね、
文化財もあれば、はい、また登録有形文化財というのもあって、はい、これ国の、ね、登録有形文化財というのもあったり、ね、まあ、いろんな文化財によってメリットあったり、
う
ん、まあ、デメリットというかちょっとこう規制が厳しかったり、
ね、
いろいろあるということを知った上で、はい、8回目の、まあ、皆さんのレポート提出になりまして、
そうです、ね、
で結果的にはある程度方向性がまとまったんですよね、
う
ん、
そうですね、あの、まあ、僕が建築の歴史の専門で言うならば、
はい、
国の重要文化財に匹敵するのではないかと思ってます、
はい、
ただし重要文化財にすると今みんなでどういうふうに使おうかという時に、重要文化財であれば基本的には建てられた時の姿に戻すというのが一つの約束事であるの で、
はい、
でそうすると再生しようとするのに元の姿に戻してって使いにくくなるのは、これはなかなか難しい課題をクリアしていかなければならなくなるので、
はい、
今田口さんお話になった登録有形文化財という制度を使いますと、現在小樽市でいうと JR 小樽駅がそうですね、
はい、
それから市区津にある青山別邸、
はい、
で公開していたり日常お客さんが出入りする列車で出入りするまさに JR 駅、あれも文化財になっていると、
はい、
ああいう使い方だったら第三倉庫をこれから転用していってみんなが使おうとしていることでも大丈夫だろうと、
そうですね、
というふうに、
はい、
皆さんでお話ししたところですね。
そうですね、
はい、登録有形の方がとっても可能性は僕はあると思ってますし、
そうですね、
みんなもそういうことでうんうんって言ってくれたと思います、
はい
はい、
そして、まあ、 使い勝手がいい制度なんだけど、うん、一応国という ね、
うね、
まあ、ネームバリューという話にもなりましたけれども、はい、国の登録有形文化財となると、はい、みんなおーって思いますし、
すね、
あと補助金も、はい、出るんですよね。
そうですね、今国の制度で古い建物を活用するために、うん、いろんな仕組みがあって、助成金があって、
はい、
でそれも使える仕組みがあるということを、まあ、教育委員会からも教えてもらいましたし、それから、登録有形文化財とする方がいろいろ、今田口さんお話になったようにネームバリューもあるし、はい、ということは博物館の石川館長も教えてくれました、
はい、そうでしたね、はいはい、まあ、ですから、まあ、今後休暇以降、うん、またより具体的な話し合いはしていくんですけれども、ね、一応方向性としては、はい、その登録有形文化財を目指すという感じで進んでいく、
は
い、
そうですね、は
い、
でそれは小樽市の方に最終的に9月に報告するときに、うん、そういうことにしてはいかがでしょうか、はい、まあ、僕一人では決められないし、メンバーの人もこれは登録有形文化財、重要文化財だっていうことは単独では決められないので、
はい、
でも小樽市の方には登録有形文化財にした方が、うん、助成金の面でも有利だし、うん、今言うようにネームバリュー、
はい、
うん、それから市民の思いも、あ、これは文化財なんだ、国レベルの文化財なんだっていうことを知ってもらう意味でも大事ですよっていうことは伝えたいと思ってます、はい、
そうですね、はい、そして、24日のコア会議でもう一つ話したことが、はい、エリアにおける第三倉庫の位置づけ、うん、
はい、でこれは第三倉庫1個だけで活用を考えるのではなくて、うん、小樽の町がこれからどういうふうにいい町にしたいのか、でそれは第三倉庫1個だけの活用だけを考えるのではなくて、はい、エリアとして考えたい、うん、小樽の町の中で第三倉庫はどんな位置にあるのかということを考えていきましょうということにしました、
はい、
でどんな話を出てきたかというと、まずは第三埠頭、うん、第三号埠頭という、はい、駅からまっすぐ降りたところにあるあの埠頭のあたりを今小樽市、それから商工会議所で今福島さんもメンバーに入っているので、福島圭介さんにレクチャーしてもらいました。どういう今計画が進んでいて、はい、どういう今第3号埠頭が新しく生まれ変わるのか、
うん、
でそれと関連付けなければ今北海青函第3倉庫、まあ、近くにあるんですから、
そうです
ね、それと関連しなければならないということで教えてもらいました、
はい、
でそれともう一つは北海青函第3倉庫、運河を隔てて向かい側には北手宮の今北運河ですね、はい、エリアが広がっている。
そうですね、
で北運河があり、それから旧堀内鉄道、うん、手宮線の遊歩道があり、
はい、
でその先には博物館もあり、日本郵船、うん、その一体を考えて町をどうしようかということを考えることと、うん、第三倉庫もまたこれ関係するよね、
はい、
うん、そういうことを話して、
はい、
で皆さんの意見を聞いてって田口さんも言ってくれたんですが、市民ベースで考えましょうよ、
はい、
観光客だけの建物じゃなくて、うん、市民がもっと有意義に使える建物、うん、自分たちの建物なんだっていうことを分かるような使い方がいいのではないかということを何人かの方も話してくれて、
はい、
やはりそうだなと、
うん、
でそれは勉強会をした時に、はい、オープン勉強会を3月の20日にやっているんですけれども、はい、いろんな方が来てくれました、でその10代から80代までの人がアンケートを寄せてくれて、その中にやはり圧倒的に多いのは、うん、市民のための建物にしたいですね、
はい、
うん、そのためには何とかいい案を出しましょうよっていうことを圧倒的にアンケートの中で多かったんですね、
はい、
だから市民の人たちも観光だけの建物にするのではないですよっていうことを意見として持っておられるということが分かりました、
はい、
というようなことを振り返っていくと、第8回のミーティングでエリアとして考えるということは、うん、まあ、観光客がたくさんやってくるであろう第3号埠頭と、しかし北運河の方はもっと市民ベースの街にしたい、
はい、
うん、もっと回遊性があって楽しく子どもたちが遊んでる、うん、でそういう姿を反映する第3号倉庫になるといいなというふうに思ってますね、
はい、
これからまたもっと深めていくと思いますけれども、はい、なっていくと思います。
そうですね、はい、本当に最初この、ね、第三倉庫活用ミーティングのコア会議のメンバーになった時は、うん、第三倉庫の活用のことだけを考えるんだと思って入ったはずなのに、はい、いろいろ勉強を重ねていく中で、はい、そして先生から勧められた、うん、金沢の街づくりの、ね、本を読んだりする、はい、まあ、他にもいろんなものを読んだり勉強する中で、うん、あ、1個の建物ではなく、うん、もう第三倉庫を含めた小樽全体の、まあ、あのエリアの街づくりを考えていくことにつながっていくんだなということがしみじみとこの8回目を迎えた後、はい、感じております。
あ、そうですか。だいぶ建築家になりましたね
いやきっとこれ先生、うん、8回までのいろんな勉強っていうのは、はい、その建築家的な考え方を得るためにも必要だったってことですよね、
うん、そうですね、はい、すごく地道なんですけれども、うん、最初のあたりはその小樽のエリアの中を都市計画の中で第三倉庫は海側にあるよ、はい、でそれは住まいとしては使えない建物なんだよ、うん、それからホテルなんかにもできないよっていうようなそういうことをまず勉強していって、でもホテルに変えたければどうしたいのかっていうことも勉強しながら、うん、本当に地道なことですよね、
はい、
うん、であと全国の事例も勉強しましたね。
そうですね、
今田口さんお話になった金沢の例、それから弘前、
はい、
それから広島、いろんな例をこう出してきて勉強しました、うん、
はい、
でそうしたら結論は来年からこんな風に使いたい、2年後にこんな風にしたいと、そんなうまくいってる町は実はなくて、
はい、
もっともっと時間がかかる、うん、だけれども日々ちゃんと一つずつ解決していきながらやりたいことを完成させて美術館とかにしていった弘前の例でいうと、もう1年2年のスケールではなくて、
はい、
弘前市が所有してからもう何年もかけて現在の形に再利用になっていくということも分かった、はい、でそうすると9月に市に報告するときに、
はい、
うん、明日から9月に報告して、じゃあ来年の春から皆さんが希望する例えばコンサートホールにしましょう、うん、というのは気持ちは分かるけれども、うん、現実的ではない。
そうですね、うん、
気持ちは将来に向けてそれに向かっていけばいいという、だから段階を踏むということが大事だということも基礎的なことを勉強していく上で分かった、
はいはい、うん、本当にだからね勉強会に参加させてもらって、うん、はい、あ、まちづくりってそんな簡単にパパッと行くものじゃないんだなということも勉強になりましたし、うん、はい、まあ、あと本当にそれぞれのコア会に参加されているメンバーが、うん、まあ、私はこうやってねラジオを通してリスナーの皆さんにこういうふうに今進んでますよなんてお知らせもしてますけど、うん、それぞれのメンバーの方のそれぞれのお立場で、うん、いろいろと第三倉庫をこう語り、
ね、
PR というかね、
は
い、
もうすごく助かりますよね、うん、
いや、
まあ、今もちろん田口さんがこういう FM 小樽で金曜日ですか、うん、やってくれている。でそれから月刊小樽では藤森さんが、はい、まあ、ここにも前出演されましたね、はい、藤森さんが毎号のように毎月のように第三倉庫のことを紹介してくれてる、はい、で6月号では紹介してもらったのでは写真でこう紹介しようという文章じゃ難しいから写真で伝えたいということも工夫されている、う
ん、はい、
でそれと白鳥さん、
はい、
白鳥陽子さんは、運河プラスのところでこれも今できたばかりですけれども、はい、北海青缶で作った缶詰を、うん、それも根室の業者の人に頼んで中身を入れて、うん、海産物を入れて北海青缶の図面のついたパッケージで缶詰を作ってくれる、
はい、オリジナル商品としてね、
うん、それもメンバーの白鳥さんがやってくれる、
はい、
それから、建築の設計をなさってる福島さん、福島圭介さんはライティングをやってくれてる、
うん、やり
ましたね、で5月の3日から5日間ちょっと寒い日もあったんですけれども、はい、渡辺工場長も一緒に協力して、うん、はい、ずっともう付きっきりでやってくれてる、うん、でそういうメンバーの人たちがそれぞれ自分たちができること、うん、で北海青缶ってこんな大切な建物なんだよということを、うん、それぞれの切り口でそれぞれの専門の立場でアピールしてくれてるっていうのは、はい、とってもありがたいことであり、市民の人たちにもより親しくその建物を身近に感じてもらえることが実際にメンバーの中で行われてるっていうのはとっても嬉しいことですよね。
本当ですね、
はい、でこれからは今白鳥さんが今やっておられる運河プラスの2階で藤森さんがギャラリーを使ってお父様の絵、
はい、
それから月刊小樽の中で第三倉庫がどう扱われてきたのかということをまた紹介してくれるということも今進んでいるようなんで、楽しみにしています 、
はい。まあ、ですから決して、まあ、9月というね短い期間の中で私たちができることっていうのは多くはないかもしれませんけれども、はい、会議のメンバーは少しずつ、うん、それぞれの立場で市民の皆さんにこの第三倉庫を意識を持ってもらうために活動を続けてますよね、うん、はい、この地道な活動もすごく、うん、まあ、今後につながっていくのかなと
思いますね、
はい、
やっていきながら自分たちで勉強している、僕自身もそうですけれども、うん、市役所の人にレクチャーを受けながら、はい、こういうことになってるんだということも分かってくるし、うん、ですからみんなも自分の殻から一歩も二歩も出ながら第三倉庫のことを考えながら何を考えているかというと、うん、小樽の未来を考えてるっていうすごいですよね。
はい、いやですから、まあ、8回目のコア会議が終わったばかりですけれども、うん、まあ、これから9回10回と、はい、ね、9月に向けて、
ね、だんだん大詰めになってきますね、
はい、はい、これからも楽しみですね、はい、
そうですね、
はい、はい、では先生、またちょっとどこかの段階で、はい、また経過報告にいらしていただければと思いますので、はい、その際はよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。まだまだこれから大事な場面が続いていくので田口さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、私も頑張りたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
というわけで
小
松先生からお話聞きました。
素晴らしいですね、
はい、
もうこれなんて言うんですかね、一回打ち合わせをやるごとに、うん、皆さん着実に階段を上がっていかれて、
うん、
ね、え、そしてこれさらに広がりも出て、
はい、
私もこう聞いてるだけで勉強になりますね。
そう、私もねメンバーの一人として参加させていただいてるじゃないですか、ええ
、はい、
最初はねなんでこんなことをこの会議でやるのかなって思うような勉強もあったんですよ、はい、難しいことも結構ありました、はい、ただ会を重ねていって、あ、ここにつながってくるんだと、
今になって、
はい、
このプロセスはいかに大事だったかっていうのが
そうです
だんだん分かってくるんですよ、
分かってくるんですよ、
ねえ、私でさえなんとなくこうそれが感じられるんで、田口さんはなおさらじゃないですか。
うん、やはり大きな建物、はい、そして価値の高い建物をこれから小樽の街づくりに活用していくというふうになった時に、はい、パッと考えられるものでは本当はないわけですよ。
そういうことですね。
ということはやっぱり基礎的なことをいろいろ知った上で、はいはい、
それを積み重ねて、
そうなんです。
そうですね。
そして考えていかないといけないんだってことを、はい、まあ本当に小牧先生のような建築の専門家の、そして熱い思いをお持ちの、もう今年ずっと第三倉庫ですなんて、ね、おっしゃってましたけれども、はい、そういう方が座長になってこのコア会議を進めてくれていることで、一見遅く見えるかもしれない歩みですけれども、
はいはい、
着実に進んでいるんだなと私は感じてます、はい。まあ、ですのでこれ以降もですね9回10回とコア会議進んでいきまして、9月には小樽市に何らかの提案をしなければいけないわけですね。ですので、
はい、
まあ、途中でまた小牧先生に来ていただいて経過報告していただきたいなと思っております。はい、
はいはい、
というわけで渡辺さんも注目していただければと思います。あ、そうですね、話の中で北海製菓の缶の話出てきました、はいはいはい、これね私が後で紹介したいって言ってた缶ですの で、
そうなんですか、
後ほど紹介しますので、はいはい、楽しみなさっていてください。まずは、ラジオで第三倉庫活用ミーティングお送りをいたしました。この後 CM の後は元 TBS 世界遺産プロデューサーの辻村邦弘さんにお電話で出演していただきます。